それでは、地元の淵へのインタビューコーナーになります。今日のお客様は、貝沢百合子さんです。こんにちは。
こんにちは。
ようこそいらっしゃいました。
どうも。
貝沢百合子さんを、ご紹介というか、伺いますね。
はい。
お生まれはどちらでお生まれになりましたか？
ビラトリ島の朝日なんです。
はい。朝日というところは、三谷からだと大体20キロぐらいでしょうかね。そんなあたり。まあ、元は上抜き別というところが、まあ、三カップから御料牧場の移転に伴って、入植なさった方のいらっしゃるところですね。
そうですね。
で、その後、お育ちになったの？
その隣町じゃなく村だね。メムです。メムというところです。
前後しましたけども、はい、生まれ年はいつでし
ょう？昭和17年8月17日で、はい、今年60歳になりました。
おめでとうございます。ちょうどなんか区切りの年ですね。はい、まあ、メムと言いますと、ビラトリ町が、大変日本一の面積を誇ります、スズランの群生地のあるところなんですけれども、どんなお子さん時代を過ごしになりましたか？
メムで当時中学校もあって、
はい、
小中学校メムで、入ったんですけど、勉強したっていうより、なんか、野山駆けずり回って遊んでたっていう方が、なんか、記憶に残ってます。
今だとあんまり太い木とかないんですけど、ゆり子さんの小さい頃は大木ありましたか？
ありました。
そうですか。なんていうかこう、どんな遊び道具にも変えがたいような、こう、思い出に残る楽しい遊びはどんなでしたか？
遊びと言ったらなんか、石蹴りとかもしたんですけど、
はい。
あとちょっと恥ずかしいんですけど、ぶどうずる、はい、山の、それにぶら下がってなんか遊んだのが、
はい、ただの小型版のような感じで。
それがちょっと忘れられない思い出になってます。
それは子供が一人や二人ぶら下がっても、こう、ちぎれてこないぐらい丈夫なんですか？
ちぎれたって思い出はちょっとないんですけど、今ならちょっとできないかもしれない。
できないですね。もう、なんか、たまにぶどうつる見ても、ぶら下がったら、ボロッと落ちてきそうですもんね。
はい、
そうですか。ゆり子さんは、山菜採りの名人のお一人のように伺ってますが、大好きです。
名人とは言わない、まではいかないんですけど、はい、山行くのは大好きですね。はい、すごく。
春一番の楽しみは何ですか？
やっぱり、行者ニンニク。
そうですか。どのようにして食べられます？
なんか、一番美味しいのは焼き肉に入れるとか。
そうですね。甘みがあって、美味しいですよね。
食べますか？
食べますよ、私は。あとね、二谷に来て間もなくの頃に、茅野さんの家でね、これ、ゆり子さんが今日取ってきてくれた吹きなんだよって言って、ものすごい長い吹きを見たことがあるんですけど、あれはだいぶ山奥で取るんですか？
だいたい自分の昔住んでたところを通って奥に向かうんですよね。メムの奥だと、なんか、宿主別とか、
はい、
あと、豊ぬかの方もあると、幸太郎沢とかっていう、その奥の方に奥の方に行くんですよね。
あまり奥へ行くと、やっぱり、あれぐらいの長い隙があるんですね。
はい、山菜取るそのものよりも、なんか歩いていろいろ見て歩くっていうのも楽しみの一つ
です。そうですよね。話はちょっと変わるんですけれども、はい、こちらの淵たちと言いますと、まあ、得意なことが皆さんこう、手仕事だったりするんですが、
はい、
ゆり子さんはお仕事は、主に、その、まあ、お辞めになるまでどんなお仕事をなさってましたか？
今までですか？
はい。
ちょっと補助職員として、
はい、
保育所にはちょっと長くお世話になって、
お子さん好きですか？
大好き
です。二谷の子供たちの通う保育園ですね。
そうです。
そうですよね。
自分の目の前にある保育園。
はい。 先ほど伺ったら、あの今年成人を迎えられた、あのお子さんたちがちょうど小さかった頃に帰られた、ということですが、あのどうですか、今年そういう方たちが成人迎えられたという感想みたいな。
この前その成人の子に会ったんですけど、なんか元なんかこう赤ちゃん呼び方って呼んでたのが、なんかこう見上げたら、なんかもうそういう呼び方できないねって、何もいいんだよって言ってはくれたんですけど、はい、なんか、すごいいろんな思いがありますよね。
はい、あの地域の方にこう直接そんな風にこう見守られて育つという、あの環境はとてもここの子どもたちのこう幸運なことだなという風にも感じますけれども、あの育てられた方としても楽しみですね。
そうですね。はい。加瀬さんで。
あの、また話が変わりますが、
はい、
あの、昨年、あの、まあ、先ほど、あんまり私は手仕事は得意じゃないのとおっしゃってた
んです。
あの、昨年何か、あの、労働省の事業で、博物館のそばの、あの、地勢作りとか、民具の復元に関わられたということですが、その辺をちょっとお聞かせください。
はい。あの、初めて、あのガマという草、ちょっと沼にあるんですけど、はい、それで、あの初めて、あのみんなに助けられたなら、3メートルちょっとぐらいのトマを編み上げました。
あの染めもしたりしたんですか？
いえ、あの素編み、
素編み、あ、柄のないトマですね。はい、あ、柄のあるのはまた別な呼び方でしたよね。
そうですね。
失礼しました。あのどうでしたか、その感想っていうか、やってみて。
そうですね、やっぱりもうちょっと若いうちに携わっておけばよかったかなと思ったので、
はい、
なんか自分の娘に、あの今度早いうちにやってちょうだいねっていうふうに言ってます。
あ、そうです。で、あのそういうものを実際にこう生活で使ってきたということに関してはどんなふうに感じられましたか？
やっぱりあのすごいことだなと思うんですけど、
はい、
なんか自分がずっとそういうのを、
はい、
あの携わってなかったのもあるんですけど、はい、忘れていたっていうのがなんかちょっとびっくりした気がします。
あ、なるほどね。でも、あの、見られたらやっぱりそういうものが生活の中で使われてた思い出は
どうですか？あの、子供の頃何点か見たものはありました。
あ、そうですか。あ、まあ、あの、いわゆるトマはアイヌ語ですが、日本語では、
ゴザー
ですね。ゴザーですね。あの、ガマグサで持ったもの、あの、折ったものは、保存が良ければかなり長い年数持つと、しましたが、どれぐらいか。
もういつ作ったのか誰が作ったのかわからないっていうようなのも見せられたので、
はい、
あのすごい年数的にはわからないんですけど、
はい、
長持ちすると思います。
あ、そうですか。今度カーヌさんにその辺も伺って、あの話していただきましょうね。
はい、
はい。で、あの最後になりますが、
はい、
FM ピカーシー今日で21回目になりますが、はい、あの地域の方としてどのようにこうラジオにこう感想とか、まあ、今日あの出演いただいてお感じになっていることを一言。
あ、はい、あの第1回目をあの聞かせていただいて、
はい、
なんかすごく感激したんですけど、
はい、
その後ずっとご無沙汰していたので、はい、あのまたこれからも何らかの形であの携わっていきたいとか、
あ、そういうふうに思って、ありがとうございます。ぜひあの、常時とは言わなくてもスタッフの一員になっていただけたら助かります。
ご期待に添えるかどうか分かりませんが、
はい、本日のお客様は貝沢百合子さんでした。どうもありがとうございました。
失礼します。